この時間は新型コロナウイルスについて、昨年の8月にゲスト出演してくださった医師の鎌田実先生に解説をしていただきます。鎌田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日もお電話でありがとうございました。
連日すみません、
はい、改めてご紹介します。鎌田先生は東京医科歯科大学医学部卒業後、長野県茅野市の諏訪中央病院の医師として、患者さんの心のケアまで含めた地域一体型の医療に携わり、1988年に病院院長に就任されます。2005年からは名誉院長を務めていらっしゃいます。
昨日の原田龍二さんのデイズでは、新型コロナウイルスの基本的な情報を、知識を伺いました。はい、今日はリスナーさんが抱える新型コロナウイルスにまつわる疑問、質問に直接鎌田先生にお答えいただこうと思っております。はい、お願いします。
早速ですが、よろしいですか。
はいはい、どうぞ。
まずは東京都大田区にお住まいの56歳の万太郎さんという方ですね。鎌田先生、私も妻も糖尿病で、特に妻の場合は重い1型の糖尿病です。コロナウイルスは糖尿病患者は感染しやすいと聞きましたが、実際にはどうなのか教えてください、ということです。
わかりました。今回の新型コロナウイルスで、亡くなっている例や重症化している例に、一つは糖尿病、一つは高齢、一つは免疫機能の低下、それは、例えばっていう意味で言うと、がんやなんかがそうですよね。でそういう免疫機能が低下している人が問題なんですけども、糖尿病をどう考えていくかっていうと、糖尿病の人が手術を、何か病気、例えばがんがあって手術をする、あるいは、心筋梗塞を起こして冠動脈のカテーテルの治療をするっていう時に、どういうことをするかっていうと、血糖値を丁寧に下げて、そして手術に持ち込めば普通の人とほぼ一緒っていうふうに考えるんですね。ですから、ラジオネーム万太郎さんは、ぜひご夫妻でこういう状況だからこそ、普段以上に血糖値がコントロールされてる状態にするために、必要なお薬、インシュリンを使ってんだらインシュリンできちっとコントロールされてることが大事だし、食事療法や運動療法をやられているならば、それで血糖値がきちっとコントロールされていれば、もちろんだから大きな手術することもできるわけですし、インフルエンザや新型コロナウイルスにかかったとしても、それを普通の人と一緒のように乗り越えることができるので、こんな時ほど一生懸命糖尿病のコントロールしていただくのがいいと思いますね。
維持をするということですね。では続いてこちら、太陽マンさんという大阪府の方ですね。40代会社員です。コロナウイルスに感染しやすい世代、年代ってありますか？
そうですね、基本的には高齢者が、感染しやすいじゃないだろうかというふうに言われています。それから先ほど言われている免疫機能に問題がある方や糖尿病の方も感染しやすいと。で、年代でいうと高齢者が要注意なんですけども、今日の、新しい発表の中に、新生児も感染したって事例が、お母さんが感染をしていて出産を迎えて、その出産の時にお母さんの持ってるウイルスが子供に伝わった。ただですね、これ冷静に聞いていただきたいんですけども、今回の新型コロナウイルスの感染症、子供にも感染してんだけど、子供はもう非常に軽くて無症状だったり気がつかないで終わっちゃうようなほど軽い例が多いということなんです。
そこも非常に私個人的にも気になっているんですが、いわゆる発症、感染発症と別の場合もあるということなんですか？
発症していてもほとんど、例えばレントゲンを取ってみたら軽い肺炎はあるんだけど、本人はケロッとしていて、それで簡単に乗り越えて完治してるっていうような例も含めて、
感染はしてるけどってことですね。
そうなんです。子供は乗り越える力が結構強いということが今までの例では多いようです。
最初に日本で感染が確認された30代の男性も、割と短期間で完治というような方が入ってきていたので、やっぱりそういう場合もあるということですね。
そうですね、
感染している
肺炎を高齢者が起こした時に、一気にこう低酸素状態になって、各臓器に酸素が十分に送れなくなって、その臓器不全を起こして亡くなってしまったりすることが多いので、高齢者が 肺炎を起こしたときは、まあ、非常に要注意ということですよね、はい、
この太陽マンさんもこの春から幼稚園に通い始める娘や70歳になる祖母がいるので不安ですと、こういう方たくさんいらっしゃいますよね、はい、続きましていちごさんという方からいただきました、はい、私は休日は映画館かサウナに必ず行くのですが、この時期はそういった趣味は控えた方がいいのでしょうかと。
まあ、基本的に季節性のインフルエンザ、まあ、今例えばアメリカでは1月24日の時点で8200人のインフルエンザによる死亡が出て、今日新しくアメリカの CDC が発表した例数でいうと1万人を超したということで、
それはコロナではなくインフルエンザですね、はい、
で僕たちはじゃあインフルエンザが、まあ、例えば新型インフルエンザの時もかなり日本も動揺したんですけども、今インフルエンザの距離の取り方はとはどうしてるかっていうと、まあ、例えばあんまり映画に行かないとか、はい、そういうことしませんよね。でそれ全部そういうことやめていくと本当に日本の経済全体が大きな痛手を、ですね、だから基本的に人混みに出ない方がいいよねっていうのはインフルエンザの予防のためにも大事なんですけども、でも出たい時に家にずっと閉じこもり続けなくちゃいけないかっていうと決してそうではないので、なんか上手にこう考えながら、やっぱりこれちょっとおいしいもの食べにレストラン行った方が気晴らしにいいなと思ったら行って、そしてちゃんと帰ってきたら手洗いをするということを注意していけば、まあ、その人のがどのぐらい映画館に行こうかなと思ってる思いとなんでしょうけども、まあ、僕だったら映画館に行きます、
例えばサウナですとやっぱり、湿度が高かったり、まあ、基本的にインフルエンザというのは乾燥が、ね、良くないと言われてますけど、まあ、おそらくそのサウナに入ってる間だけではなくいろんな方と接触するという意味もあると思うんですけど、実際にコロナウイルスの場合は どうですか。
やっぱりおそらくまだ新型コロナウイルスのその本当の図像が見えてこないので、インフルエンザのようにその水蒸気というか、乾燥させないで部屋の湿度を50から60%ぐらい保つことによって、どのぐらい予防ができるのかっていうのがまだデータは出てこないんですけども、少なくてもその湿度が50から60%保てたり、マスクをすると、マスクもそうだって言われてるんですけど、マスクは単なる飛沫の防御だけじゃなくて、湿度を保って鼻の中の機能を、粘膜の機能を保つことができる、でそういう意味では部屋の湿度をちゃんと上げておいてあげること自体はおそらく新型コロナウイルスに対しても予防的な意味があるんじゃないかっていうふうに思いますね。ですからサウナに行きたいというふうに思ってんならば、サウナに行かれて、もう行く間にちゃんとマスクをして、で出たらきちっと手洗いをしてっていうようなことをして、普通にこう生活を注意をしながらしていくっていうのが今の状況で、さらにこれが感染爆発みたいなのが起きてきた時にはまたちょっと考え方を変えた方がいいけど、今は全部やめて買い物にも行かない、映画を見にも行かない、というふうには考えない方が、慎重に注意してどうしてもやりたいことはやった方がいいと、
手洗いなんかはちゃんとやってっていうことですね。
そうですね、
は
い、
続いてこちらです。茨城県つくば市にお住まいのエロリーナさん、新型コロナウイルスにかかったとして、一般的にはどのくらいの期間で治るのでしょうか。また一回かかって治ったとしても、その後またかかることがあるのでしょうか。
重症だったか軽症だったかによって経過は違うんですね。で、肺炎を起こして呼吸管理なんかした場合には、まあ、場合によっては3週間から1ヶ月近くかかっている例も多いようです。で、重症化するっていうのが、新型コロナウイルス初めの頃は 20% ぐらい重症化してるんじゃないかって言われたんですけども、実はもうちょっと、実はあの中国はもう余裕がなくなってるから、日本のようにこうきちっとその PCR という遺伝子検査ができてない状況なので、もっとたくさんかかってんじゃないかっていうも言われているんですね。いろんな論文によると、今の10倍ぐらい、例えばもう16万ぐらい感染してるじゃないかとも言われているのです。だとすれば今の死者 まあ、毎年毎月毎日毎日5、60人が増加してるからとんでもなく大変のように見えますけども、分母がものすごく多い可能性があるので、で致死率はいろんな論文でどうも 0.3 から 0.6% ぐらいじゃないかと。でインフルエンザのが 0.1% ぐらいって言われてるんですね。ですからインフルエンザでも亡くなることがあるんですけども、インフルエンザよりはちょっと強いけど怖いけども、SARS やでは 10% ぐらいの致死率がある、MERS だと、30% ぐらいの致死率があるって言われてるので、その新型コロナウイルスの性格はどうも感染力って人に感染する力は一人で 2.2 人ぐらい感染するというか、感染力は割合た SARS やなんかよりも高い、だけども死亡させる致死率という意味ではだいぶ低いんじゃないだろうかということで、まあ、この辺なんかも慌てないできちっと日本の医療水準、今中国はもう完全に医療崩壊をしちゃってますから、治せる人を重症化させてる可能性があると思うんですね、そういう意味では、日本ではもっともっと安心して今のところは考えてもらっていいんじゃないかなというふうに思います。
医療が整ってる分ということですね。
そうですね、
分かりました。こちらはいかがでしょうか。台東区にお住まいの63歳のブリワキトキトさんです。昼食は会社の近くのお店で食べているのですが、食べ物による感染はないのでしょうか。
あ、それは飛沫感染、新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染が心配で、その接触感染に関しては手洗いをしましょうという話ですね。で飛沫感染に関してはできるだけマスクを作る、だから料理を作る人はちゃんとマスクをしていることってすごく大事 だと思うんですね、ただ今の時点で日本で、今必死に水際作戦、水際作戦はおそらく新型コロナウイルスが、無症状でウイルスを持っている人もいるってことから考えれば、じわじわと国内で防御しきれないで少しずつ広がっていく可能性はあるとしても、少なくとも今の時点ではあんまりその一般の料理人が新型コロナウイルスを持っている可能性って少ないですから、やはりご飯のことはあんまり今のところは心配をせずに、ただみんなエチケットとして作る側もマスクをして作り、食べるという人は手洗いをして食べて終わってもやはり手洗いをするとかって、手洗いの回数をできるだけ多くして、でから 女性なんかがちょっと流行ってる間指輪を外したまんまで手洗い、その指輪の内側が怖いんですよね、だから時計は手洗いするときはできたら時計を外した上で手首まで洗う習慣を今のうちからつけて、それから指と指の間を丁寧に洗い残しがないようにするっていうことを して、インフルエンザも新型コロナウイルスも両方とも手洗いすることでおそらくかなりの確率で下げることができるんじゃないかと言われてますから、
僕自身も実はもう1日何十回も手を洗うんですよ、しかも石鹸で、でアルコールもやるので、それでかなり防げてるのかなっていうのは自分でも思うんです。あと先ほど大事なことなんですけど、1回なってしまった場合、次にはかかりにくいとかって、免疫のことに関してはどうでしょうね。
そうですね、免疫に関しては、例えばはしかだと生涯ずっと長くわたって免疫が、保つことができるんですけども、インフルエンザは去年かかっても今年かかるのと同じように、どうも3ヶ月から半年ぐらい免疫機能が保てるけども、新型コロナウイルスもどうもそれで1年2年持つわけではないので、1回かかったらもう安心ではない可能性があると思いますね。
ありがとうございます。
なるほど。
船の人からなんかお手紙来てますよね。
メールが、船というのはダイヤモンドプリンセスという今ね、一応ずっと出られないような状態になっている方ですね。
こういう方からもいらっしゃってるんですけども、後ほどちょっと状況を整理してまたお伝えいたします。さあ、今の先生のお話を受けて、データ的なことも含めて個人の判断になっていきますけれども、最後になりますが、このコロナウイルスが今後どうなっていくのかという鎌田先生のご意見を伺いますか。
そうですね、収束の時期とかそういうことでしょうね、おそらく。
コロナウイルスがこれからどうなっていくかはなかなか難しいですけども、 暖かくなること、それから日本は梅雨があったりして湿度が高くなっていくことによって、はい、ウイルスが住みにくい時こう状況が作られていけば自然にこう招待していく可能性が強いんじゃないか、だからそこまでに今一番日本での課題は水際作戦もギリギリ突破されつつあるけどもやりつつ広げないようにしながら軽症の人を重症化させないことということが一番大事 で、うん、はい、でそれは上手に病院にかかるんですけども、かかるときにやっぱり保健所やなんかに連絡を取って、あの中国の病院のかかり方っていうのはあれ病院に行って診断や治療を受けるのにあそこで感染を広げちゃってる可能性があるから、はいはい、多山の医師としてああいうふうに中国のようには日本は絶対にしないようにしてみんなが冷静に、はい、まあ、あの例えば僕たちの病院だったらば、うん、電話かかってをかけていただいて、はい、ちょっと今外来混んでるから、自動車で待っててくださいって、携帯の番号教えてください、うん、全部の患者さん終わったところでお呼びしますから、
なるほど、
はい、他の風邪の患者さんとかインフルエンザの患者さんや新型ウイルスの疑いを持ってる患者さんと接触しないことっていうのはすごく大事 で、うん、でね、みんなが冷静にやっていきさえすれば大きく広がらないで日本では死亡者ゼロっていうような形で終焉を迎えることっていうのも十分できんじゃないかなっていうふうに思います、
はい、そうでありたいですね、はい、わかりました。この時間は新型コロナウイルスについて医師の鎌田実先生にお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。